人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。音楽映画祭を9月に開催して、終わってからまだ1ヶ月しか経っていないのに、もうすでにいくつか素晴らしい新作があって、来年ぜひ上映したいと思っているのです。その他にも、今年の開催前に、あ、これは面白いなと思ったけれども、その公開日が微妙にずれたために、今年ではなく来年に、送るということになった作品もあります。そのうちの一つが明日公開になる、映画です。アニータ・パレンバーグという女性は、60年代にローリングストーンズの、最初はブライアン・ジョーンズの恋人として、その後キース・リチャーズの恋人として、まあ、かなり話題になった女性でした。当時はやっぱりどうしても男の方がメインで、彼女がその、まあ、恋人としてという話なんですけど、この映画を見るとむしろ、ブライアンよりもキースよりも彼女の方が、まあ、彼らの存在を成長させるというぐらいのパワーを、持っていた人だったんですね。あの服のセンスにしても、他にもね、その彼女が持っていた、まあ、デザイン力っていうのかな、自分独自のものを持っていたことがすごかったなとか、映画を見て素直に感じると思います。明日公開になって、邦題はちょっと変わってて、アニータ反逆の女神というふうになっています。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。芸術の秋です。東京ミッドタウンが新しく発信するデザインイベント、今夜はご紹介しましょう。今週のライフスタイルゲストはこの方々です。グラフィックデザイナーで2121デザインサイト館長の佐藤拓さんと、デザインジャーナリストで ILMM エディターの土田隆弘さんです。今開催中の東京ミッドタウンが新しく発信するデザインイベント、デザインライブでは、佐藤さんがクリエイティブディレクターを、土田さんがエキシビションキュレーターを務めていらっしゃいます。今夜はこの秋注目のイベントについてお二人に伺っていきます。
こんばんは。
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 こんばんは。お二人に順番にいろいろと聞いていきますけど、まず佐藤さんにね、あの東京ミッドタウンの秋のデザインイベントというと、毎年毎年デザインタッチというものが開催されていました。それで今年になって初めてですかね、デザインライブということになったんですけれど、これはどういう変遷というか、はい、なんですか。
はい、デザインタッチっていうイベントをもちろん知ってたんですけれども、まあ、長年デザインタッチをミッドタウンの方で行ってきて、まあ、次のステージといいますか、アップデートしたいっていうことで、でご相談を、まあ、いただいて、まあ、2121デザインサイトでもミッドタウンの中ではご一緒をずっとしてるようなところがあって、
はいはい、
でお声掛けいただいて、まあ、そもそもの、まあ、ネーミングから、まあ、考え直してみて、もらえないでしょうかという相談を受けました。
それでタッチがライブになったということですね。
はい、
じゃあ詳しくは後ほど。
はい、国内外のトップクリエイターによる作品展示やワークショップ、多彩なプログラムが行われているということで、この後詳しく伺っていきましょう。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は佐藤拓さんと土田隆弘さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。 街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM
TOKYO FM THE LIFESTYLE MUSEUM。 今夜は東京ミッドタウンで開催中のデザインイベント、デザインライブでクリエイティブディレクターを務める佐藤拓さん、そしてエキシビションキュレーターを務める土田隆弘さんをお迎えしています。まずは佐藤さんの方から、このデザインライブを立案したきっかけについて教えていただけますか。
そうですね、あのデザインタッチっていう名前だったんですけども、あのまあ、もちろん意味はね、あのデザインタッチですからデザインに触れるっていうね、もちろん意味だと思うんですけど、あのタッチってあの TOUCH ですね、はい、TOUCH で、あの、まあ、あまり英語が得意じゃない日本人からするとですね、意外とこのタッチっていうスペルって意外とちょっと知らない人が多いんじゃないかって思って、でしかもそのデザインタッチって言った時に、それがあのイベントの名前なのかどうかで、例えばどこで、まあ、場所だったりとか 何かこうやってる、何かをやってるであるとかっていうイメージが、そのデザインタッチっていう名前を聞いただけだともしかすると分からないかもしれない。でもちろんデザインに興味がある人、それからデザイナーの人たち、まあ、そういう人たちにはもう浸透はしてるんですけど、よりこういうねミッドタウンみたいなとこなんで、もう本当にあのデザインに興味がない人、いわゆる普通に買い物に来られる人たちがいっぱいいらっしゃるわけなので、はいはい、本当にあのなんて言うんでしょうか、あのデザインに興味がないような、特にないような本当に方々まで、あの、まあ、検証した時に何かやってるなっていう名前が誰でも分かるような名前に、あのさらにねこうしてみてはどうだろうかっていうことで、いろんな名前ちょっとアイデア考えたんですけども、ライブってね、まあ、本当に音楽のライブだったりとか、うんうん、生で何かやってるとか、うん、それからまあ生き方だったり生活だったり、まあ、デザインと密接につながる単語で簡単な言葉ですよね、
うんうんうん、
でデザインとライブってくっつけると意外と他であまりあのちょっとあの聞かなかった、聞いてな、うんうん、聞かない名前なので、うんうん、まあ、みんなが知ってる言葉同士をくっつけて見てはどうだろうかって思ったんですね。
なるほど。あの今回のテーマにね、揺さぶるという言葉がありますよね、はい、これあの日本語と英語の説明があちこちにあるんですけれど、面白いと思ったのはね、揺さぶるっていうのは英語で3つの単語を使ってるんですねこれ意外にね、日本語ですぐにこう分かるようなニュアンスの言葉、はい、だけれども英語でそういうわけにはいかないというふうに思ったんですね。
もう全くその通りですね。あの、まあ、この言葉は本当にあの後でお話しされる土田さんのポロッと話された言葉に私が食いついて、揺さぶる面白いって思ったんですけど、あのいわゆるごく当たり前のね日常の中にデザインがあって、それをちょっと揺さぶってみることによって、何かこう普通の当たり前の良さに気がついたり、さらに新しい可能性をそこで感じたりね、ちょっと意外と、まあ、補修的になりがちなわけですけれども、ちょっと揺さぶってみてはどうだろうか。で会話の中でその言葉が出てきて、で揺さぶるを選んでみると、まあ海外の方も今インバウンドの方とかミッドタウン多いですから、やっぱり英語を添えた方がいいなと思った時に、私はあの英語得意ではないんですけど、揺さぶるっていうのをどういう単語にすればあのいいのかっていうと、一つでは伝わらないっていう。
そうなんですよ。
あれですね、
何が出てたっけね。あ、そう、シェイクとね、それからスイッチアップ。もう一つアクティベート。ほう、そうか、揺さぶるこうなるのか。
あの逆にマルカさん、これで大丈夫ですか。今頃聞いても多分遅いんですけど。
アクティベートって言ったらなんか活性化するっていう感じですよね。そういうニュアンスも持たせたかったんですね。
あの揺さぶるっていう言葉の意味には何かね、こうちょっと揺らして可能性を探ってみるとか、うん、まあ、いろんな意味をここに込めているもんですから、うんうんうん、やっぱ最低3つ、この3つは必要だなっていう結論に至ったんですよ、ね、はいはい、はい、
まあ、あのデザインといえばもう無数にいろんなデザインがあるわけですからね、うん、一つのこういうイベントを開催するためにはやっぱりテーマが必要ですよね。でそのテーマに沿って作品を選ぶというそういうプロセスになるんですね。
あ、ですか。 そうですね、あの話し合ってテーマが浮かび上がってですね、うん、まあ、そのテーマをあのクリエイターの方々にあのお渡しした時に、
あ、まずテーマがあっていろんなクリエイターたちに声をかけてそれに合った作品を作ってもらうということですか。
あの作ったりそれからすでにあるものを選んでいただいたりとかっていう、
そうですね、既存の作品についても改めてその揺さぶるというテーマに合う、こうコンセプトを改めて考えていただいて、うん、まあ、それも文章と一緒に提案していくような流れで作品が集まってきました。
うんうんうんうん、この当たり前の日常が面白くなるデザインっていうのは具体的にどういうデザインのことを指すんですかね。
まずデザインってごく日常の中に無意識の中にもういろいろあるわけですよね。あの特別に目につくものっていうのは、まあ、あるわけですけど、そうじゃないものがに私たちの生活って支えられていて、でそういうものをちょっと揺さぶってみることによって、例えばテーブルの高さ、机の高さ、これがすごくちょっと低い、ちょっと高いとかってやってみると、当たり前のテーブルの高さのありがたさに気がついたり、もしくは逆に新しい可能性がそこで見えてきたりとかってするんじゃないかっていうことで、あのなんか普通のね、普通の当たり前のことをちょっとこう考えてみる、もう一回デザインの視点でちょっと考えてみるきっかけがこのイベントでね、生まれたらっていう思いが込められてます。
当たり前が当たり前でなくなるというのもありますけれども、こちらはどういったことですか。
そうですね、
今話したようなことですよね。
当たり前が当たり、まあ、それをだから感じて、このデザインから、まあ、そういったことも含めて感じてほしいっていうことなんですかね。
そうですね、そうですね。
まあ、そのさっきのテーブルが一つの例になるんでしょうけど、あるものこう大きさにしても形にしてもその機能にしても、みんなもう長年使っているものだから当たり前に考えてるんだけど、それがちょっとだけ違うと、お、そうか、あれが本当はこうだったんだっていう、うん、そういうちょっと気づきみたいなことが生まれるのかな。
そうですね、あの、うん、なんかまあ、当たり前ってすごく大切なことだと思うんですよね。生活がこうスムーズにね、こう営まれるためには。だけど新しい可能性ってやっぱりちょっと揺さぶってみるところから見つかったりする。例えば椅子一つ同じ方向から座るっていうことが普通にはあるんだけれども、2つ3つの方向性から座れる椅子を考えた時に、何かまたねちょっといつもとは違う発見みたいなものが、まあ、そういう作品も出品されてますけども、そういうことですよね。
はい、
ということで、この後後半はですね、じゃあその具体的な作品について伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、東京ミッドタウンで開催中のデザインイベントデザインライブでクリエイティブディレクターを務める佐藤拓さんと、エキシビションキュレーターを務める土田隆弘さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。
お送りしている音楽はボズ・スキャグスが7年ぶりに出したディトアという新作アルバムの中から、唯一スタンダードではない、自分の昔の曲の再録音 I'll Be Long Gone です。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は東京ミッドタウンで11月5日まで開催中のデザインイベントデザインライブでクリエイティブディレクターを務める佐藤拓さんと、エキシビションキュレーターを務める土田隆弘さんをお迎えしています。 このデザインライブエキシビションでは27組のクリエイターの方たちが揺さぶるというテーマに基づいてミッドタウンの館内だったりとか、あと屋外の芝生広場に作品を展示しているんです。で、このキュレーターを務めているのが土田さんということなんですけれども、どういった作品があるのか、まあ、先ほど私たちも見させていただいてパラカンさんも本当に興味深くご覧になっていましたけれども、何か特に印象深かったのはありますか？
まあ、いろいろなものがありましたけどね、あの屋内の、最後の方に見た一つがね、あの木のなんか枯れてしまった木の、
はい、
あの切り株でもないけれど、
木の根ですね、あれは。
あ、根ですか、
はい、
あれがそのまま黒く塗られて、その中に木のまた別の作品があの埋められているっていうのかな、あれをとってもあの、まあ、不思議だけれども魅力的な、あのすごく有機的な感じの作品でしたね。
はい、そうなんですね、2つの、まあ、パーツというか要素から出来上がっている作品なんですけれども、森永昌司さんという木工作家として活動されている方の作品になります。で、その木の黒い部分というのはその根の形をほぼそのまま生かした、はい、自然のまあ力強い形でもありますし、はい、森永さんはそこにその木の記憶、やっぱり、小さな苗の状態から大きな木にな育つまでのその時間の流れとか歴史というものを踏まえた上で、あの作品を発想されたと聞いてます、
うんうんうん、なるほど。まあ本当にね、それぞれみんな発想がまるっきり違うものだからね、例えばあとは布の編み方の技術を使ったガラスの作品がありましたね、
はいはい、
これもまたねすごく面白かったですね。
そうですね、増谷芽衣さんというガラスの作家として活躍されている方なんですけれども、小さなガラスのピースというのを無数に作って、でそれをこうつなぎ合わせることによって、ガラスというのは硬いものなんですけれども、テキスタイルのような柔らかさですとか動きというのをあそこに与え
た。それもあったんですけれど、はい、もう一つ、
はい、
こうなんていうんだ、こう花瓶のような形を、はいはい、取ったものなんですけど、結局、ガラスを、なんていうんですかね、あれ。
そうですね、あれは
ファイバーのように、
グラスファイバーですね、いわゆる。
あ、そうか、
グラスファイバーを、グラスファイバーはまあ糸のように扱えるものでもあるので、それをこう編み上げて、窯でこう焼成する、焼いて硬くするということで、なので、編んだ状態では本当にニットのようなものなんですけれども、完成したものとしては、ガラスの本当に繊細な器の形になっています、
うん、はい。あと編み物でいうとね、本当の、はい、編み物の、
あ、そうですね、
服があってね、
はい、
ワンピース、
はい、
で首まであって、こうなんかタートルネックみたいになってて、全身のワンピースなんですけど、
はい、
それが、微妙なこうグラデーションで、
はい、
色が変わっていくっていうものですね、はい、これはとっても素敵でしたね。
そうですね、小野しおりさんという作家で、小野さんはテキスタイルのデザインですとか、あとはまあ洋服のデザインをされているんですけれども、そのグラデーションというのをあの場所に設置する前提で作品というのは作られているので、あのグラデーションというのがその影を表現しているものになります。でそのグラデーションというのをこう布を染めたり毛糸を染めるのではなくて、その一本一本の黒と白のバランスを変えることによって、あのグラデーションというのを生み出しているというのがポイントになっています。
あ、すごく自然な色のものばかりですよね、
はい、
あのベージュがちょっとこうグレーがかった感じに変わっていく、
うんうん、そうですね、なんか洋服としてもすごくこう美しいものですし、あと今回デザイン展ではあるんですけれども、割と幅広くそのデザインという意味を捉えたいと思っていたので、ああいった洋服の形をしたもの、洋服としての作品があるというのも特徴かなと思ってます、
うん、あと外の、芝生広場のところにね、これは家具なのかインスタレーションなのかわからないような、とても面白い作品が3つか4つありましたね、うん、
はい、そうですね、3組の作家によるものが、それぞれ数点ずつ展示されています。
僕が特に面白いと思ったのは、 山田鈴子さんという方の作品でした、はい、それについてちょっと説明していただけますか、
は
い、
そうですね、山田さんは建築家で、本当に最近どんどん活躍して注目されている方なんですけれども、いわゆるあの作品、家具としても使えるというか、座る部分があったりテーブルとして物を置ける部分があるんですけれども、ただいわゆるこう家具の形というものとは全く考え方が違っていて、その空間の中でその機能というのを本当に純粋な形で表現しながら、その構造というのもこう空間の中に本当に絵を描くようにな形で、構造体を作って、そことそれと機能を一体化しているという作品になっています。
で、あとこう円卓のようなところの上にこう椅子が置いてあって、はい、であの椅子がこう廃材で作られているというのもありましたよね。
そうですね、はい、芝生広場でやはり展示されているもので、アトマというユニットの作品になるんですけれども、アトマのお二人というのはインテリアデザインをメインでお仕事されているんですけれども、そうするとそのインテリアを実際施工するときに廃材がたくさん出るんですね、うんうんうんうん、で特に大理石などの本当に綺麗な素材ではあるんですが、とはいえ廃材なのでいずれこう捨てられてしまうことが多いんですが、その素材を活用してオリジナルで椅子を作っています。
じゃあいろいろと今まで触れた中にやっぱり物を捨てないというコンセプトがどっかに共通してますか？
そうですね、全てにおいてそうというわけではないんですけれど、ただやっぱり今こう活躍し始めている世代というのはやっぱりそういった感覚が自然に身についているところがあると思うので、そういった意味では共通性があるかなと思います、
割と若いデザイナーが多いんですね今回。
そうですね、その点についても幅広くあるんですけれど、中心になっているのは本当に新しいこれから一層活躍していく世代、とはいえもうすでに海外で発表されていたりとか、そういった方もたくさん入っています、
うん、土田さんは常にそういう新しいデザイナーを発見する努力をしてるんですか？
そうですね、個人的に一番興味があるのはすでに評価とか価値が定まっているデザイナーですとかプロダクトというよりは、本当に今生まれてこれから価値が定まっていくような、先々それが高く評価されるかもしれないといったようなものをこう見つけて、で、自分の目でそこを判断していくというのが個人的には面白いと思っているので、そういった見方をしているというところはあります、うん、はい、
ご自身がいつもエディターを務めてらっしゃる ILMM というのは何なんですか？
は
い、
これはデザインの雑誌で、本当にインディペンデントな雑誌ではあるんですけれど、去年、自分はじめ何人かの仲間でスタートした雑誌なんですが、日本はすごく、今回のようなイベントができるほどそのデザイン自体はとても盛んな国だと思うんですけれども、そのメディアというのは必ずしも多くないなと感じていたので、ちょっとでも気になったことをどんどん紹介していくとすると、自分たちでメディアをするのが面白いんじゃないかということでスタートしたものです、
I だけが大文字で LMM が小文字だから、一見 ILM というふうにも見えるんですけど、はい、何かの頭文字ですか？
そうなんです、I love making mistakes という言葉
を間違えることが大好き、
はい、そうですね、つまりいろいろ考えて悩んで何もしないよりはどんどん間違えてもいいからという、今の時代紙の雑誌というのはどんどんなくなっている時代でもあるので、紙の雑誌を出すこと自体間違いじゃないかなみたいなことを仲間内で言いながら決まっていった名前なんですけれど。
なるほど、はい、
今回館内の方だとちょっとこう触れることはできないんですけど、芝生広場の方の作品だと実際にこうそれこそ私たちも椅子に座らせていただいたりとかして、で他のお客さんたちもこう座って感触を楽しんだりもされていましたけども、そういう楽しみ方もできるんですよね、
はい、そうですね、もちろん作品ではあるのでいわゆるこうパブリックファニチャーのような使い方ができるものではないんですけれど、ただやはり作品を鑑賞する一環としてそういった体験しながら鑑賞できるというのは大きなポイントだなと思ってます、
芝生広場のところにデザインという立体の文字が並んでるんですけど、デザインの I のところはね、下からハートハートで V の文字になってますけど、佐藤さんはこれどういうものですか？
はい、今回のデザインライブのまずロゴを作ろうと思ったんですね、でそもそもデザインって、間をつなぐことだと思ってまして、間を適切につなぐことっていう、人間の座るっていう行為と人の間に椅子っていうものが あるっていう、でそこにデザインがある、いわゆる間をつなぐものって思いながら、デザインっていう文字を見たら、デザインの中の愛という文字がですね、まあ、全体の間にあってつないでいて、あ、愛かって思ってですね、まあ、これを何かこうシンボライズすると、デザインの中での間だし面白いだろうなと思ってる時に、一般の人たちが分かりやすい形っていろいろありますよね。でその中で愛って、まあ、ラブだったりするので、デザインの中に愛があるなって、
あシャレです、遊んでますね。
とってもくだらないシャレです。くだらないシャレなんですけども、デザインの中に愛があるじゃないか、でそれがまた間をつないでるぞ、じゃあちょっとハートかなと思って、普通にハート3つ並べて、まあ、愛にしたんですけど、つまんないなと思って、間のつなぎ方はちょっと角が立ってるものもあったり、優しいものがあったり、いろんなつなぎ方があるなと思って、3つの形のハートに変化させたら、あ、これは新しいシンボルになるかもしれないなと思った次第です。
そうかそうか、
これもぜひチェックしていただきたいと思いますし、あと作品ごとにそれぞれQR コードがついていて、それを読み込むと、そのより詳しい作品の情報を見ることもできるんですよね。
はい、そうですね、あの QR コードがウェブサイトなどにリンクされていて、やはり今回その全ての作品説明文をつけてはいるんですけれども、やはりそれぐらいの文字数だととても語りきれないようなコンセプトとかプロセスがあるので、まあより一層深く知っていただきたいという意味で、そういったリンクをつけています。
はい、その文章を全部土田さんが書いていらっしゃる、
はい、そうです、
はい、それも合わせてチェックしていただきたいと思います。そしてデザインライブ、カタカナナイトだったりとか、あとは体揺さぶるラジオ体操などのイベントもあるということで、詳しい情報は六本木東京ミッドタウンのオフィシャルサイトからデザインライブの特設ページにアクセスをしてご確認をお願いします。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は東京ミッドタウンで11月5日まで開催中のデザインイベントデザインライブでクリエイティブディレクターを務める佐藤拓さんと、エキシビションキュレーターを務める土田隆博さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
一段と秋が深まる季節となりました。六本木の東京ミッドタウンでは11月5日水曜日までデザインライブを開催しています。キーワードは揺さぶる。あらゆる生活から人生まで、デザインは様々なシーンで生き生きと世界をつなぎ、私たちとの関係を新鮮で快適なものにしてくれます。デザインの街六本木東京ミッドタウンに生まれた新たなイベントデザインライブで、当たり前だった日常が当たり前でなくなる驚きを体験してください。デザインライブに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のイベントガイドでご確認ください。今週末は六本木東京ミッドタウンで素敵なデザインに揺さぶられてください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
Tokyo FM The Lifestyle Museum、 今夜の佐藤拓さんと土田隆博さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。 Tokyo FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。今夜伺ってきたデザインライブは六本木の東京ミッドタウンで11月5日水曜日まで開催中です。また佐藤拓さんが館長を務めている2121デザインサイトでは11月3日までその時どうする展も同時開催中です。イベントに関する詳しい情報は六本木東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください。では最後に佐藤拓さんの方から一言いただいてもいいですか。
はい、当たり前の日常がちょっと面白くなるデザインイベントだと思いますので、本当に買い物ついででも結構ですし、ぜひお越しいただけたらと思います。
そうですよね、あのミッドタウンの中にいると特に何かが開催されていることを知らなくてもそこに作品があるからね、はい、それにも触れちゃう、
はい、はい、あ、いいですね、触れちゃう、その言葉がすごくいいと思います
ありがとうございました。今日のお客様は佐藤拓さんと土田隆弘さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum